煩悩坊主の説法ナイトチャッチャララチャチャチャッチャララチャチャフェードアウトにしていく。坊主です
何持ってんの梅ちゃんです。
はい。
はい。
自己紹介忘れがちだよね。
忘れがち。
うん。最近ね、はい、僕ハマってるものがありまして、はい、手拭いにハマってるんですよ、
うん、
びっくりしてもらっていいですか確かに2回目だけど、うん、びっくりしてもらっていいですかちゃんと
ほーへ
ーちょっとトラブルでね、うん、オープニング撮り始めたら梅ちゃんの電話が鳴るっていうね、はい、ちょっと前回に引き続き iPhone で撮ってるんで、
はい、
思わぬ事故がありましたけど、
はい、
手拭いにハマってまして
へー
サラリーマンやってる頃ね、スーツだった頃から、うん、こう、左後ろのポケットの住人は、タオルだったんですよ。
何そのおしゃれな言い方。
左後ろのケツポケットの住人は、うん、タオルだったんです。
おしゃれだね。
常に。
うん、
でね、まあ、トイレで手洗ったりとか、うん、汗かいたりとかすると、うん、そう、拭きたいじゃないですか。
うん、
で、まあ僕タオル、もう本当に必需品で、
うん、
常に携帯してるんですけども、うん以前何年か前に登山を初めてした時にね、
うん、
もう登山を知ってる女性がね、いろいろ教えてくれたんですけど、
うん、
タオルじゃなくて手拭いを持ってたんですよ。
うん、
で、手拭いですかって聞いたら、うん、いや、まず軽いし、
うん、
荷物もかさばんないし、うん、で、汗結構拭けんだよね、手拭いって。
うんうん、
で、かつ、乾きが早いの。
うん
でタオルってほら首に巻いてると汗吸っちゃって湿ってさ、
うん、
重たくなるし、
うん、
ひんやりしてくるじゃん、
うん、
で山って登れば登るほど温度下がるから、うん、で手拭いだと乾いてくれるし、
うん、
で例えば汗拭いたりとか手拭いたりもそうだしあとね、うん、頭に巻くと、
うん、
なんていうんですか暑さをしのげるみたいな帽子の代わりにもなるし、うん、あとタオルみたいにビヨンビヨン伸びないからいざという時に止血で使えたりとか、うん、あとね、で、他になんか使うことないのかなと思って、うん、さっき調べたら、
うん、
なんとね、手拭いを使って、瓶、
うん、
ホルダーを作ることができる。
何瓶ホルダー
要は例えばワインとか日本酒とかを友達、うん、まあ差し上げるときに、うん、裸で渡すのもなんじゃないですか。うん、そしたら、その、手拭いを、こう、うまく瓶を包むようにして、
うん、
ホルダーみたいな感じで、
ああ、ラッピングしてるような感じで。
そうそうそう。
持つとこもあって。
そうそう。今ちょっと写真を梅ちゃんに見せてるんですけど、うん、これもできるんだって。あとはティッシュケース、
うん、
になったりとか、ちょっとなんかおしゃれじゃないですか。
うん。
で、まあ、洗ってもすぐ乾いてくれるし、うん、すごいね、便利なんですよ、
うんうん。
だから最近毎日ね、手拭いを持ち歩いてるんですよ。そうそうそう。いいよ、手拭い。
じゃあ構わぬとか行くの？
何ですか？手拭い屋さんですか？
うん。
行かない、行ったことないです。
そうなの？
はい。今のところ自分で買ったことないんですよ、手拭い。で
も、
とはいい、なんかたまに雑誌の付録とかで、
うん。
ついてきたりするじゃないですか。
うん、うん。
なんかそれで、回ってる。
そんなに手拭いって雑誌の付録にあるの？
なんか3枚か4枚家にあって、
うん。
で、たまたま持ち出して、
うん。
いいじゃん、手拭いと思って、うん、家にある手拭い集めて、
うん。
で、今はそれで回してる。
へ
ぇー。うん。まあ、僕、結構、すぐ洗濯するんで、
うん、
3枚か4枚あれば、まあ、1日1枚なんで、
うん、
結構回りますね。
へぇー。なっちゃんが集めてるよ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
なっちゃんっていきなり言われても。
友達のなっちゃんが
集めてる。友達なっちゃんがね、手拭い集めてんだ。
そう。
いや、俺も手拭いコレクターを公言していこうと思って、今後。
そしたら、お土産手拭いになるから
いい。そうそうそう、だからそれいいなと思って。
うん。うんありがたいお土産になるじゃん。
ありがたいお土産になる。
いらないものもらうより。
そうそうそう。そう、うん、だから僕にもし何かもらうときはもう手拭いでって言うようにしようと思って、う
ん。いいのなんかご当地っぽいのとかで。
いい、なんでもいい。でも、よく言えば、
うん。
一個だけちょっと手拭いは、こう、懸念材料があって、
うん、
もう端っこがほつれてくるんですよ。
まあ、そういう風になってるからね。
やっぱそうなんだよな、タオルと違ってな。で、これはちょっとなぁと思ってるんだけど、
うん、
まあでもそうなったら捨てればいいかと思ってて、
うん、
別に高いもんじゃないし、
うん、
多分たくさんこれから増えてくるだろうから、
うん、
まあほつれたやつはどんどん捨てていく。
ほつれてる理由があったと思うんだけど、なんだったっけな。
使い方の問題？
なんていうの？うん。ま、こう縫ってない理由があったんだと思うんだけど。
あー、手拭いを、うんうん。へー。じゃあそれは、
調べといて。
調べるほどのことなのかな、うん、ちょっとメモしていきましょうか、じゃあね。はい。 最近、
はい、
あの、映画を見まして。
おうおう、
トイストーリー4。
うん。
見ました。
私も見た。
見た。
うん。
いやー、どうでした？
私は、うん、よかった。最後のところまで。なんていうの？
よかった。
うん。
俺はね、悪くはなかったんだけど、
うん、
そっちかーって思ったね。
うんうん、
まあ、ネタバレですけど。
そっちじゃない方が、落ちとして。
いやいや、それは難しいんだよ。でも、じゃあ、どうすれば、
うん、
俺は良かったのかなと思った時に、うん、結局それしかないんだけど、うん、要はその、トイストーリー4のそのままのストーリーで行くしかないんだけど、うん、じゃあ、ウッディがそこで、
うん、
ね、あの、バズとし、うん、たちと一緒に、
うん、
ボニーのところにね、
うんうん、
戻れば、俺は心が収まったのかっていうと、そうなったらボーとか、
うん、
あの3匹の羊がね、
うん、
かわいそうだし、
うん、
で結局そのウッディは、うん、元々はそのアンディのね、
うん、
大好きなおもちゃだったわけじゃないですか、
うんうん、
で主役だったわけじゃないですか、
うん、
でバズが来てちょっとこう
主役取れる、取られ
ちゃった、二枚看板みたいな感じになって、うんうんうん、で結局まあ俺はてっきりジェシーとくっつくのかなと思いきや、うんうんうん、ね、最後、ボーと一緒に、暮らす？
うん。
まあ、今後第二の人生歩むみたいな、感じになっちゃって、
うん、
なんだかね、
うん、
こう、結局女かよみたいなとこは、ちょっと、
違うよ。少し感じ
たよね。
女を取ったわけじゃないんだよ、あれは。
うがった味方だね。
違うんだって。
はい。と言いますと。
ワン、ツー、スリーの伏線は、ちょっと覚えてないから、うん、言えないんだけど、
うん、
4に関しては、ずっと、キーワードは、迷子のおもちゃって、迷子ってよく使ってて、
うんうんうんうん、
だから何に対しての迷子なのかっていうので、その、ボーピープ、
うん、
女の子のおもちゃは、なんていうの、野良おもちゃみたいな。
まあ、そうですね。
持ち主がいない、うん。持ち主がいるかいないかも結構テーマだったりするんだけど。
うん、そうだね。
持ち主がいないっていうところで、多分おもちゃ界の概念としては、持ち主がいないのってかわいそうみたいな。
そうだね。そんな扱いだったね。
うん。
うん。
そう。で、だから迷子というか、その、持ち主がいないっていうことを迷子のおもちゃとか言ってたんだと思うんだけど、
うん、
だからそれがかわいそうって思ってたけど、
うん、
そのボーピープはそれを、そっちの道を選んで、
うん、
自分でそれを満足してるっていう立場だったんだけど、
うん、
で、そっち側のことを迷子って言ってたんだけど、
うん、
ウッディの持ち主の、
ボニーは、
もう結構、フォーの序盤から、ウッディは特別してないっていうか、
うん
まあ、自分が作ったフォーキー、とか新しいおもちゃの方が好きで、そんなにウッディウッディってなってなかったじゃん。もうそもそも。
うん。まあ、アンディと違って、女の子だしな。
そうそうそう。うん、だからそこに腹が立つっていう人が多分多かったのかなって思うけど、でも普通の子供は新しいおもちゃに目が行っちゃって、
うん、
古いおもちゃは、こうね、そんなにメインで遊ばなかったりするじゃん。
まあ、アンディがすごいいい子だったからね。うん、ずっとウッディとバズで遊んで。
そうそうそう。ね、それが珍しかっただけで、
うん、
普通は新しいおもちゃの方に行っちゃうじゃん。
うん、
っていう現実を受け入れなきゃいけなかったんだけど、ウッディは多分ずっとそれを受け入れられなくって、
うん、主役でね。
あ、今日はちょっと違ったけどみたいな、ずっと言ってたじゃん。
言ってたね。
で、その時にフォーキーが現れて、ね、フォーキーが一番だったじゃん、
ボニーにとって
一番になったから、フォーキーが、ボニーの近くに入れるようにすることが自分の役目だって思って、
うん、
その、なんかこの、お役目を持つことで、ボニーの近くにいたけど、だから、自分はもうここには必要ないっていうのをなかなか認められなかったのを、
うん、
自覚できなかったけど、
うん、
ボーピープに会って、
うん、
あ、違う考えもできるんだなとか、
うんうん、
自分、今の過去の栄光にこだわらず、今の自分を認めて、新しい人生を歩むみたいなことなのかなって思ったけど。
深いね。
だから、
そう考えると、
まずが、彼女はもう大丈夫だって言ったのは、最初はボーピープのこと言ってんのかなって思ったけど、 ボニーはもう、君がいなくても、大丈夫だよっていう、だから好きな道を選んでいいんだよっていう意味だったと思うんだよね。
バズが言った一言は。
そうそうそう。だから心の声に従いみたいなのもよく出てきた。だから、そうね。過去の栄光にとらわれないで、
うん、
今自分がどうしたいかっていうのを心の声で聞いて、
うん、
あの、次の判断をするみたいなところだったから、うん、最初は自分はかわいそうって言ってた、
うん、
その持ち主のいない人生のを選んだっていうところに感動したけど。
なるほどね。
うん、
別にそういう見方か。
女を選んでもらってない
。いや、そういう見方か。
そう。
あー、ちょっと浅かったな、俺。
うん、そうね。
ちょっとフォーキーの真似やってもらっていいですか？
ゴミだー
って言ってた？
うん、言ってたよ。
いや、面白かったでしょ、うん、フォーキー、
うん。
何回もさ、ゴミ箱に。ウッディがすぐ戻すんだよな。うん、いや、いい映画だったな、うん。トイストーリーでなんかもう、ワン、ツー、スリーも含めて、好きなキャラクターとかいますか？
うん。
まあ、フォーも含めて。
あれ、リトル・グリーン。
ああ、僕もです。
うん。
うん
なんか、そういえば、トイストーリーだったなって思い出したけど、フォー見た時にすっかり忘れてて。
うん。
うん。かわいいよね。
かわいいよね。うん、しかも3で大活躍するんだよ、あいつら。
うん。
あ、
そうだね。
陽光論とかだな。本当に。
本当に。
本当にロッツォがさ、悪いやつでさ、ピンクのクマね。うんで、助けるふりしてさ、一、
うん、
人だけ逃げてさ、うん、ウッディに助けられたのにだよ。
うん。
本当に悪いやつだよね、あいつ。
でも、どのおもちゃにも、思いがあるんだなっていうのは、うん、今回の4にも、の女の子の、なんだっけ。ギャビー・ギャビーだ。
あ、そんな名前だっけ、うん、よく出たじゃん、すごい、うん。うん。いたね。
そう。アンティーク。
ギャビー・ギャビー、
うん。うん。アンティークショップに飾られてる女の子が、元から欠陥品で、ウッディみたいに引っ張ると声が出るようなおもちゃだったのに、もともと壊れたから変な声しか出ないから。
もともと伸びちゃったんだよね。
そうそうそう。
使いすぎてね。
だから一回も、子供に遊んでもらったことがないんでしょ。
あ、そうだっけ？
うん。だから元から壊れたの、欠陥品だったのって言ってたよ。
あ、そっかそっか、うん。失礼しました。
だから、
うん、
そのもうウッディは、十分遊んでもらって幸せな思い出がいっぱいあるんでしょう。だからそれちょうだいって、音の出る部品を。
うんうんうん、
そしたら私もちゃんと喋れるから、うん好きな女の子と、に遊んでもらえるみたいな感じで、譲ったんだよね。ウッディがね。
うん。いや、だから、そこが、クライマックスだよね。
うん。
最初に、その、ギャビー・ギャビーと、うん、執事みたいなさ、
うんうん、
ベンソンっていうキャラクター出てきた時に、うんうん、俺一瞬でね、
うん、
あ、今回の敵こいつらねって思ったわけ。
うんうん、
で、最初優しいフリーするじゃん。うんうん、なんか案内してあげるみたいな。
はいはい。
で、まあ結局、フォーキー捕まっちゃって、うん、で、背中の、ね、ボイス、レコーダーじゃないけど、うん、あれ奪われる時なんて、もうほんと悲惨だったもんね、ウッディが。あーみたいな。あー取られるみたいな。で、ほんとに最後、ほら、ウッディ紐なくなったもんね。
うん。
あれなんかちょっと、ミシンというか、ねえ。
ねえ、
うん。
でもあの子はあの子なりの、夢があって、ね、みたいな。
で、結局、すぐ嫌われちゃってね。
うん。
ダメ
だ。ダメだってなったけど、まあ、救いのある。
そうなんだよね。だから、それこそ迷子、本当の迷子の女の子とね、うんうん、迷子同士で出会ってみたいなとこだよね。
そうなんです。
うん。深いね、深い映画だったね。
トイストーリーじゃないけど、うん、カーズは見たことあります？
なんとなく。
カーズ好きで、
うん、
カーズも結構似たような結末。
ね、うんうんうんうん。マックスが、第一線じゃなくなってみたいな、
うん。そうそうそうそう。うんうんうんう
ん、あれ何 ?3 ぐらい
?3 かな、
うん。
うん。で、それも自分で、
うん、
今の、その過去の栄光じゃなくて、うん、今の現状を認めて、うん、新しい一歩を踏み出すみたいな、話だったから、
うん、
好きなんだなと、なんだっけ。ピクサーが。
うん、そうなのかね。
うんなんか、コーナーとかあるんですか？
いきますか？
はい。
じゃあ、ちょっと、一回やる気出してもらって。
出てます
よ。あ、やる気あります、う
ん、この体勢は一番マイクに近いからこの体勢なだけであって、やる気がないわけじゃない。
あ、そっか、失礼しました。じゃあ、 なりきろうのコーナー。
あー、この後にか。
やめる？
やる。
はい。じゃあ、なりきろうもちょっとやめてもらっていいですか？いける？
いける。
はい。じゃあ、なりきろうのコーナーということで。
はい。
前回ね。
はい。
竜宮城の乙姫さんと。
はい。
うさぎと亀のうさぎさん。になってもらって。
はい。
まあ、梅ちゃんにその、僕がインタビューして。
はい。
そのキャラクターになりきって喋るっていうね、コーナーを、大好評のね、あのコーナーをね、やったんですけれども、今回第3弾ということで。
無反応でしたけど。私としては結構いけたんじゃないかって。
いや、面白かったよ。
うん。
なんか俺、新しい才能を見た気がしたもん。ただまあ、楽しいのは2人だけだったのかもしれない。
まあ、まあ、続けていけば。
そうですね。はい。
はい。
というわけで、今回はですね。
はい。
3匹の子豚。
おー、はいはい。
まあ、あらすじを説明すると、うん、三匹の子豚、兄弟のね、三匹の子豚がいて、うん、狼がある日来るんですね。うん、訪ねてきて、長男は、藁で家を作り上げて、
はい、
狼に吹き飛ばされて、
うん、
で、慌てて逃げて、次男の家に行って、うん、次男は木の枝で、
うん、枝なんだ。
うん。書いてあった、さっき。うん、木の枝で、家を作って、それも飛ばされて、
うん、
三男のところに、三男のレンガの家に逃げ込んで、
うん、
助かると。で、狼は、まあ、忍び込もうとして、
うん、
煙突から入って、
うん、
お湯に浸かっちゃって、うん、逃げていくというね、うんうんうん、ストーリーなんですけれども、うん、このですね、
うん、
長男、
うん、
一番最初に、藁の家を作って、狼に狙われた長男になりきっていただきます。うん
はい。
大丈夫ですか？
はい。
はい。
いいですよ。
作り上げてくださいね。
うん。
はい、ブヒブヒ言ってください。
うん。
あ、声もね、ちょっとね。コナンくんか。いきますよ。
うん。
はい。はい、こんにちは。今日は3匹の子豚で有名。あの3匹のうちの長男のこの方に来ていただきました。どうぞー！こんにちは。
こんにちは。
あ、結構ハイトーンボイスなんですね。
よく言われます。
お名前だけ、お名前からお伺いしていいですか？
ブータローです。
ブータローさん。
ブータローです。
職業は何されてるんですか？
ブータローです。
やっぱりな。やっぱりか。
ニートです。
ニートさんね。あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ今はお家にいらっしゃるということで。
38歳です。
いや、働けよ。ご趣味は何ですか？
ゲームです。
何のゲームされるんですか？普段は。
可愛い女の子が出てくるゲームです。
あ、そうなんですね。ふたろさん、彼女とか、ご結婚とかされてるんですか？
してます。
あ、してるんですね。
アニメのキャラクターをと結婚しました。
やべえやつ来たプータローっていうことなんですけど、職業が、
はい、
ニートなんですけど、
ニートって言ってください、
は
い、
生活費とかはどうされてるんですか？
お母さんからもらってます。
最低だな、本当。お母さんからもらってらっしゃるんですね。
は
い。あ、じゃあ食べたり飲んだり。
そうです。
するお金は、
はい。
でもお母さんが。
そうです。
ああ、そうなんですね。じゃあお母さんは働かれてるんですか？
パートです。昼はパート、夜はスナックです。
俺これ本当にだ、ぶっ飛ばしてるわ。じゃあ、ちょっと質問変えますね。
どうぞ。
三人兄弟がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあご長男ということで、はい、三人の関係性なんかをね、お伺いしたいなと思いまして。
はい。関係性ですか？
うん。
兄弟ですけど。
いや、そうなんだけど、
はい、
ほら、こう。
仲がいいかとか。
仲がいいかとか、どういう話を普段するのかな、みたいな。
次男と三男は、
うん、名前だけ先に教えてもらっていいですか？次男と三男は。はい。
はい、次男が、
長男は、プー太郎さん。はい。
プージローです。
でしょうね。
はい。
で、3番目が、
プーサブローです。
ですよね。はい。どうなんですか、3人関係性は。今でもお話されたりするんですか？
若い時は仲良かったんですけどね。うん、 二人はもう家出てるんで。
はい。あ、不動産実家の住まいですか？
そうですよ。
実家住まい38歳ニート。
はい。
これでもいるかな、もう、いるかもね、本当にね。
どうでしょうね。
うん。
外の世界に興味がないんで。
ああ、そうなんですね。ゲームをされてるということ。
はい。
今はじゃあその弟さんたちとは会わないんですか？
そうですね。
うん。
二人とも家族がいるんで、ちょっと僕と連絡したくないみたい。
ああ、まあまあ、そうかもしれないですね。
なんででしょうね。
いや、だいたいわかるよ。
あんなに仲良かったの？
いや、そうじゃない。なんかアナと雪の女王みたいな感じになってますけど。じゃあ最後に、プタさん、将来の夢。
はい。
なんか教えていただければと思うんですけども。
将来の夢ですか？
はい。
まあ、この生活がずっと続けばいいなって思ってますね。
でもほら、お母さんがね、もし働けなくなったりとか、した時はどうされるおつもりなんですか？
あー
いやいや、面白いけど、ラジオで伝わんないから。耳を塞いでね、
はい、
あーっていうね。
そんな未来は来ません。
あ、来ない。ずっとね。
お母さんはずっと生きてます。
そっか。
はい。
よかったね。
はい。
じゃあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。これ、お金出るんですか？
あ、これお金出ないんです。
出ないんですか？
はい、出ないんですよ。
僕が外に出たのに？
あ、そんなになかなか家から出ないんですか？
はい。もう家からは出ません。
で、わざわざ出てくれた。
はい。せっかくドトールまで来たのに。
あ、今ドトールで収録してるんですね。
はい。
じゃあすみません。コーヒーだけおごらせてもらいます
って。あ、
はい。
そうです
か。いいですか、それで。
まあ。
あ、なんか逆に好きな飲み物とか食べ物とかあったらそれでいいですけど。
じゃあミラノサンドをお願いしてもいいですか？
中身何入ってるやつですか？
豚肉です。
あ、そうなんだ。あ、食べれるんですね、その豚肉は。
あ、大丈夫です。加工されてるなら。
あ、いや、大体加工されてるだろう。そんな感じですか？
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、さよなら。
はい。プータローさん。
はい、どうでした？好きなタイプですか？
好きなタイプですね、僕は。結構ツボですね、今のタイプは。もう声も面白いし。
クズ野郎でしたね。
クズ野郎だし、まあ、僕がやっぱ面白かったのは、豚肉が入ってる。ミラノサンドを頼んだところがハイライトですかね。
最後の最後ですね。
うん。いやー、このパス受け取る、気づくかなと思ったんだけど、まあ、無事気づいてくれて、さすがですね。
坊主さんの細い目がクワッてなって、これは何か送ってるって思って、そういうことかと。
パス来たよ。
パス来た。わかりやすい、はいはい、なんか。
よかったよかった。名前の下りはちょっとね、気づくの時間かかりましたけどね。
うん、
はい。
いや、なんか、ジローが先だったか、プーが先だったかにしてもわかんない。
ああ、なるほどね。はいはいはい。そんな感じで。
はい。
なんかもうちょっとあれだな。その、狼との戦いみたいなの聞かなきゃいけないね。
確かに、物語の、なんだ。
なんだ、謎ってない。
藁の話とか出るのかな
と思ったんだけど。ちょっと僕の方の反省点ですね。
あ、そうですね。
はい、すいませんでした。
ちょっとよろしくお願いします。
はい。
はい。
ね。
うん。
ちょっと最近行ってみたいところというか、行こうかねと思ってる場所がありまして。
はい。
マッサージにね。
お
行ってみようと思って。
それはエッチな？
エッチじゃなくて。
うん、普通の。
普通の。で、なんでかっていうと、この前ね、お店やってた時にね。
うん、エッチな？
うん、エッチのお店はやってないんだけど、うん、お店やってた時に、うん、女性が歩いてきたんですよ。
うん、エッチな。
エッチなじゃねえよ、だから。今、二人にしかわからない空気感が流れましたけど、またしてよ。
エッチな。
エッチなね。どっちでもいいんですけど、はい、女性が歩いてこう、まあ、買ってくれたんですよ。商品をね、
はい、
うちの商品を買ってくれて、うん、で、お盆休みだったんで、
はい、
で、ちょっとこう、スーツじゃないけど、しっかりした格好してたんで、はい、あれ、お仕事ですか、はい、って聞いたら、はい、はい、お仕事ですって言われて、うんうんうん、で、こんなお盆休みに、何のお仕事なんです、
うん、
されてるんですかみたいな感じ聞いたら、
うん
うん、マッサージ、やってまして、
うん、
エッチなじゃねえってだから。マッサージやってますって言われて、うん、いや、俺もね、一瞬ね、エッチな
思 てんじゃん。
そうかな。いやでもそれさすがに言わないな。なんだ、リラクゼーション、リラクゼーションなんとかですみたいな。っていうか、こと言われて、うん、で、池袋でやってますって言ったから、僕、人に体触れるのね、ダメなんですって、マッサージとかちょっと行ったことないんですっていう話して、でも、その人がすごいいい人だったし、なんせね、なんでこの人に体触られたいと思ったかっていうと、シングルマザーで、子供3人いたんですよ。めちゃくちゃ大変でしょって聞いたら、めちゃくちゃ大変ですって言って、で、もともとやってた仕事を辞めて、手に職つけなきゃと思って辞めて、で、そのリラクゼーションなんとかの資格取って、で、その大手のマッサージのそのチェーン店にお勤めしながら、夜また違う資格のために学校行ってみたいな。で、3人の子供育てて、やってるって言ってて、で、今離婚調停中で、みたいなこと言ってて、で、今はその、旦那さんからお金が入ってる。でもそれもうどうなるかわかんない。この先わかんないからどうしようみたいなこと言ってて。いや、俺この人指名で行こうと思って。なんか、初めてそのマッサージみたいなものにね、行くんですけど、今度ね、行ってくるんですけど、大丈夫かなぁ。くすぐったがりなんですよ。なので、体触られるのダメなんですけど、まあちょっと一回行ってみようかな。15分からあるらしいんですよ。
へえ、でも15分じゃ短いな。
だよね。でも俺肩揉んでもらうぐらいで十分だから、15分でもいいかなと思いながら。で、それも無理かもしれないしね。だから15分、30分、60分だったかな。で、60分で3000円なんですって。
安
っ。安いっすよね。だからそれ行ってみようと思って。一回ね。はい、60分コースを。
エッチな。
エッチなじゃねえって。今日どうしたんだよ。溜まってんのか。
いやいや。さっきじゃないけど、この前回のサニーボンズさんの。
やつからね。
やつが
ちょっとおかしくなるからね。
なるほどね。
いや、行ってみたいと思います。
私はもうマッサージ、整体よく行くんで。
よく行ってるよね。
しょっちゅう行くんで。まあ、3000円安いですね。
行ってみたいと思います。また、行ってきたらね。リポートを、レポート
リポート
リポートを、この、ここでね、お話したいと思いますので。はい。
そんなとこですか。
そうですね。はい、じゃあエンディングいきますか。皆さんこんにちは。グランツクテオです。今日はね、すごいゲストに来ていただいてます。
早くエンディング言ってよ。
いやいやいや、徹子の部屋流れたからさ、全然似てなかったね。グランツク徹子ね。この番組では、トークテーマ募集してます。あとはね、梅ちゃんに聞きたいこととか、坊主さんに相談したいことなんかをね、募集してます。
はい。
ツイッターが、アカウントが、漢字で煩悩、カタカナで坊主、煩悩坊主という、アカウントでやってます。そちらにメッセージいただくか、はい、メールアドレスが、bonoubose@gmail.com、bonoubose@gmail.com に、煩悩坊主@gmail.com に、連絡いただければ、こちらでね、トークテーマとして採用させていただきますんで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあまた次回。さよなら。